もしかしたら私たちもこのシモンに似ているのではないでしょうか。シモンは最初からイエス様のことが分かったわけではありませんし、イエス様が担った十字架の意味も分かりませんでした。でもそのシモンと共にキリストは歩いてくださったんです。だからイエス様のことを最初から分かるわけないし、十字架の意味も分からない、そんな私たちとキリストが共に歩んでくださるんです。十字架を背負う、そういう仕方で私たちの罪を背負ってくださって、先に進んでくださるキリストがおられる。だからあなたは大丈夫だ。今はわからないかもしれないけど、後でわかるようになる。だから大丈夫だ。一緒に歩んでいこう。キリストはそう私たちに語っていてくださるのではないでしょうか。もう一人、それはイエス様が十字架にかけられたとき、二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていったという、その二人のうちの一人です。最初の一人はこうイエス様のことを罵りました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。けれどもこの人はそれをたしなめて言いました。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。とするとイエス様はこう言ってくださったんです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。このはっきり言っておくという言葉は、聖書のもともとの言葉ではアーメンという言葉です。イエス様がアーメンと言ってくださったんです。イエス様がその通りだと言ってくださったんです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、これは本当なんだと約束してくださったんです。この楽園というのは、聖書のもともとの言葉ではパラダイスという言葉です。天上の楽園を意味する言葉です。人生の最後にイエス様がはっきり言っておく、アーメン、その通りだと言ってくださったんです。あなたは楽園にいる、パラダイスにいる、天上の楽園にいるんだと言ってくださったんです。それもあなたは今日私と一緒にと言ってくださったんです。こんなに素晴らしいことはないと思います。よく人は生きたように死ぬと言われることがあります。その人の生き方が立派であれば立派な最後を迎えることができる。逆に犯罪を犯せばそれなりの最後を迎えることになる。私たちはそういうふうに考えがちなのではないでしょうか。でもいくら人から立派だと言われる生き方をすることができたとしても、突然の病や事故で召されることがあります。逆にどんな犯罪者であってもキリストを罵るのではなく、キリストにより頼むのであれば、最後の最後の最後に大逆転をすることもあるのです。それが今日聖書に出てきたこの犯罪人です。聖書の時代、十字架にかけられるということは極刑中の極刑中の極刑でした。 重大な犯罪を犯した者、それもローマ帝国に対する反逆を企てた者が受ける刑罰でした。この人が一体何をしたのかということは聖書には書いてはありません。ピラトの恩赦も受けられず、十字架に貼り付けにされていくのです。それほど悪いことをした人だったと思うんです。でも、その人生の最後に、イエス様がはっきり言っておく、アーメン、その通りだと言ってくださった。あなたは楽園にいる、パラダイスにいる、天上の楽園にいると言ってくださった。それも、あなたは今日私と一緒にと言ってくださるんです。これまでどのように生きてきたとか、どんな業績を上げたとか、犯罪者であるとかないとか、そんなこと関係ないというんです。神様から命を与えられたものとして、神様のもとに帰るために必要なことは、ただ一つです。そのたった一つのことを見出すことができるならば、人生の最後にイエス様がはっきり言っておく、アーメン、その通りだと言ってくださるんです。十字架刑というのは、ローマ帝国への犯罪者が受ける刑罰です。でも、それは同じように、神様の国に対して反逆した者が受ける刑罰でもあるんです。私たちはどうでしょうか？神様の国に対して、神様のご支配に対して反逆を起こしたことがないと言い切れる人がいるでしょうか？私たちはしばしば神様の国なしに考え行動しようとしたことがあるのではないでしょうか？神様のご計画ではなくて自分の計画が実現すればいいと思って生きてきたことがあるのではないでしょうか。そう考えてみると、実は私たちの誰もが最後の審判の時に十字架にかけられなければならない罪人なんです。私たちが生きている人生の時間、そしてこの世の中、それは最後の審判が行われるまでのその待ち時間のようなものかもしれません。そして私たちが生きているとき、大切なこと、それはイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいという信仰を持つことであるんです。神様が、そしてキリストが、私を掴んでいてくださる。私を捉えていてくださる。その信頼に生きることこそが、私たちが神様の御国に帰っていくために、大切なたった一つのことなんです。イエス様はきっと、この犯罪者に会うためにも、天を離れてこの世界に来てくださり、十字架の道を歩んでくださったんだと思うんです。あの人が十字架の上で孤独に死んでいくようなそういう状況の中で、きっとイエス様はお前に出会うために、お前のその罪を担うためにここまでやってきたんだよ、だから大丈夫だ。一緒に神様の国へ帰っていこう。その思いで十字架の上でこの罪人に手を差し伸べてくださったんだと思うんです。 秋田の教会は洪水の被害に遭って、床下が泥まみれになって、そして礼拝することが難しいような状況になっていきました。けれども、そんなただ中にあって、その教会の床下に潜り込んで泥をかき出してくれた人たちがいたように、キリストは罪にまみれて神様を礼拝することができなくなってしまった私たちのために、天を離れてこの地に下り、そして十字架の低きにまで下って、その命を出してくださって、私たちの罪を清めてくださったんです。キリストを知らずにいたキレネ人シモンと一緒に歩み、十字架の上でまさに命を奪われようとしている人と共に十字架にかけられ、その罪の許しと永遠の命を約束してくださったキリストは、今日私たちと一緒にいてくださらないはずはありません。私たちにも突然のようにしていろいろな問題や課題が襲いかかってくることがあります。病を抱えて過ごさなければならない。老いを抱えて歩んで行かなければならない。そして、いつしか死が洪水のように私たちに襲いかかってきます。でもキリストは、どんな困難のただ中にあっても、私たちがこの人生を終えようとするそのただ中にも、そのただ中にこそ下ってきてくださって、私たちに語ってくださるんです。はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると。主が共に歩んでくださいます。だから、あなたは大丈夫。どんな困難があっても、どんな試練があったとしても、たとえ死の影の谷を歩むような時があったとしても、キリストが共にいてくださるから、私たちは大丈夫。そのキリストにより頼んで、もしかしたら今はわからないかもしれない。けれども、後でわかるようになります。だから大丈夫。キリストを信じて、共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この地上において罪の大洪水を受け、罪に汚染され滅びるしかないような私たちのもとに、あなたが愛する一人子をお使わしくださり、キリストの十字架と復活によって私たちを罪から贖い出してくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。どんな状況にあっても、どのような試練や困難の中にあっても、たとえ死を経験するような時にあっても、主が共にいて、私たちをあなたのもとへと呼び戻してくださる、その恵みに信頼をして歩んでいくことができますように、守り導いてください。この祈りを私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌第2編177番を賛美します。どうぞご起立ください。 ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けてクリスチャンとなり、主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっています。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。会社の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かってくださるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられますことを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は、私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招く、と勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を、待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。 すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝賛をいたします。聖餐を受けるべき方で、お手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。 生産を受けるべき方でお手元に杯が届いていらっしゃらない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と、私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は水色の手法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手破れ、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
神様、一週間が守られ、ただいま御前に集い、主に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。 御言葉の解き明かしと、そして聖餐の恵みにも感謝いたします。特に今日は力強い御言葉をいただきまして、どうかこの1週間もこれを頼りにイエス様と共にこの地上の歩みを進めていくことができますように導いてください。特に今週は暑さと台風が心配されております。どうか全ての不安や心配から私たちを守ってください。ただいま私たちの感謝と献身の印として献金を捧げいたしました。どうぞこれを清めてあなたの尊い御用のために用いてください。この感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。報告をいたします。本日初めて聖学院教会の礼拝にいらしてくださいました方の、お名前を紹介させていただきます。どうぞお立ちください。上尾市在住でいらして、で松栄女学院の中学校の、教会出席課題のために今日いらしてくださったということです。ようこそいらっしゃいました。またどうぞいらしてください。そして、もう一方です。聖学院緑幼稚園の先生をしていらして、女子聖学院の、短期大学の卒業生でもいらっしゃいます。本日はようこそいらっしゃいました。宗教改革記念日礼拝、クリスマス礼拝の頃を目指して、受洗信仰告白転入会を志願される方はどうぞお申し出ください。夏季特別献金をお捧げください。大学間キャンパスは18日金曜日まで閉鎖となっております。この間教会にご用がある方は教会の電話番号または私の携帯電話までご連絡をください。また礼拝堂正面のスクリーンがですね、大学の方で操作を間違えてしまって破れてしまったということで、今上に吊るされている状況です。今週に修理予定ということですので、来週の礼拝には元に戻っているかと思います。また、私ですけれども、8月14日から21日までが休暇となりまして、主に秋田の方におります。研究の場合がございましたら、教会の電話番号または私の携帯の方にご連絡いただければと思います。本日の集会です。礼拝後のランチサービス、また各集会は8月はお休みとなります。今週の予定でも、17日の木曜日の祈祷会は9回、19日土曜日の礼拝準備もお休みとなります。来週の予定です。礼拝準備を午前9時から行います。教会学校の礼拝は午前9時30分から行います。来週の聖日礼拝は菊池淳先生がご説教くださいます。そして来週の礼拝後のランチサービス、また各集会もお休みとなります。今月の予定についてです。8月23日水曜日午前10時30分から午前の間、浜田達夫先生、三重子先生とのお交わりの会を緑星ホールにて行います。参加ご希望の方は緑星ホールの掲示板に掲示しています用紙にお名前をご記入いただければと思います。あと、本日初めて礼拝にいらしてくださいました方、もうお一人いらっしゃいました。相沢さんの息子さんで、はい、ようこそいらっしゃいました。どうぞご起立ください。今日はようこそいらっしゃいました。またどうぞいらしてください。他にご報告はございますでしょうか。正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。 仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の礼拝は終了となります。